実戒についてですね、第6課シナイ山で与えられた実戒ということです。で、小島先生はですね、この中で、実戒について、まず、1条から10条までですね、書いてくださって、その後実戒を理解するための7つのポイントということで、大切なところを、ポイントとして挙げてくださっています。でこれをちょっと確認したいと思いますけれども、実戒は今もなお存続していますと小島先生まとめてくださいました。クリスチャンの中においてもですね、この実戒の戒めは、時期通り今の私たちに当てはまるものではないというふうな捉え方をしているクリスチャンたちもいます。でも私たちの信仰はそうではないですよね。今の私たちにとってもとても大切な、メッセージである。ですから私にとって、どういう意味があるのかっていう視点で、学んでいただく必要があります。研究をしながらですね、これは昔こういう戒めがあったのよとかですね、そういうことではなくて、今のあなたとこの10のメッセージどういう関係がありますかっていうですね、そういう視点で学んでいただきたいと思ってるんですね。それから、実戒は救いの手段ではありません。これも大切な、ポイントです。これを考えるときにですね、実戒がもともといつ与えられたか、どの段階で与えられたかということを考えれば、この意味が分かってくると思います。実戒は、出エジプト記20章の中で書かれていますけれども、出エジプトの中で与えられたものでしたよね。で、実戒が与えられたタイミング、これはイスラエルの民がエジプトの地から救い出される前だったでしょうか、それとも後だったでしょうか。後ですよね。はい、神様はイスラエルの民に対してですね、この10の戒め、ね、これを君たちに授けようと、そして君たちがこれをちゃんと守ったら救ってあげるよとは言わなかったですよね。神様がイスラエルの民をエジプトから救い出されたのは、彼らが十戒を守ったからではなくて、彼らが助けてくださいと主に救いを求めたから、それによって与えられたわけですよね。つまり信仰によって与えられたわけなんです。でこの十戒っていうのは、エジプトから、エジプトっていうのは罪の世界を象徴しています。罪の闇の中にあった私たちを、贖い出してくださり、そして後悔を主ご自身が割ってくださり、私たちを、導いてくださった、ね、そして市内でその後与えられたものですよね。はい、ですから、これ私たちにとっても同じです。十戒をきちんと守ることによって私たちは救いを得るのではない。はい、このことを皆さんもう一度ね、確認していただきたいと思います。で時々ですね、クリスチャンであったとしても、気がついたらですね、ああ私も十戒とかも全然守れてない、こんな自分で救われるんだろうかって思ってしまう方もいらっしゃるんですね。でもこれは救いの手段ではないということ、救いは恵みによって、ね、信仰を通して与えられるということを覚えていただきたいと思います。そして3番目ですけれども、実戒はイエス・キリストの人格、品性の核となっているものです。実戒は神様ご自身の品性を表したものです。ですから実戒を見ることを通して私たちは主イエス・キリストの愛のご品性を知ることができるんですね。だから実戒の学びを通して私たちは神様の愛を知ることができる。実戒を通して私たちは神様の恵みに預かっていく。これ大切な視点だと思います。そして4番目、実戒は私たちに幸福の条件を教えています、はい、で私その括弧の中にこの実戒は現代人に対する必要な古くて新しいメッセージだと書きましたけれども、これ何千年前の戒めではありますけれども、でも現代人にとっても本当に今一番必要なメッセージ だというふうに思ってるんですね、はい、古いけれどもでも新しい現代人にとっての素晴らしい幸福へのメッセージであるということです。で、5番目、実戒は霊的な戒めであり自分の力では守ることができません、はい、皆さん歯を食いしばって守ろうとしても守れないということ、はい、私統一教会の時にそれをやってたんですよね、はい、そのためにその断食をしたり水行をしたりですね、いろんなことをやりました。でも自分の心は自分の努力によっては何一つ変わらないということをもう私嫌というほど体験してきました、はい、そして、6番、実戒は私たちに罪の自覚を生じさせ救い主キリストへ導きます。自分の努力では、どんなに頑張ってもできない、だからこの罪深い自分には救い主が必要なんだというですね、そこへと至らせるものです。そして7番目、実戒は神の祝福の宣言でありキリストの恵みによって私たちに成就します、はい、これ神様の祝福の宣言なんだ、ね、神様の恵みによって私たちがこの十戒の精神に調和して生きることができるようになるんだよっていうですね、そういう神様の約束でもあるんですね。さっきこの十戒は神様のご品性、イエス・キリストの品性を表したものだというふうに言いましたけれども、それに調和することができるということは私たちの品性そのものがイエス・キリストの品性と同じように変えられていくというそういう恵み、そういう恵みの中にあるんだというですね、神様の宣言でもあるということなんです、はい。でこういう聖句がありますね。エゼキエル書の36章26節と27節、じゃあこれ一緒に声に出して読んでみましょうか。3、はい、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて我が定めに歩ませ我が掟を守ってこれを行わせる、はい、神様はですね、恵みによって私たちに新しい心、新しい霊を与えてくださる、はい、キリストの霊、聖霊ですね。そしてその聖霊様ご自身が私たちにこの実戒を喜んで生きることができる力を与えてくださる。だから実戒を守るのは私ではなくて、これによるとどういうことですかね、神様が守らせてくださる、はい、自分が頑張って守るんじゃなくて主の臨在を求めるときにその主の臨在の力によって私たちがこの実戒を生きることができるようにしてくださる、私たちを作り変えてくださる神様の恵みなんですよね。だから素晴らしい約束だと思いませんか、はい、これキリストへの道ですね、ホワイト夫人の言葉です。もし私たちがキリストにあり神の愛が私たちの心に内住するならば私たちの感情も思想も行動も神の清い掟に表された神の御心に調和するようになります、うん、だからこの実戒は自分の力では何一つ守れない罪人ですという罪の自覚が生じたらチャンスなんですよね。主よ、あなたが必要です、救い主が必要ですって、そしてキリストを心にお迎えする、はい、そのことによって私たちの品性が変えられていくっていうことですよね。ですからこれ求道者と一緒に実戒の学びをねこうしていく中で本当にその求道者の心の中に罪の自覚が生じてきたらこれはもうチャンスですよね。本当に、ああ主よ今チャンスですって語りかけてくださいって祈っていったらいいなというふうに思います、はい。それでですね、ちょっとこの実戒の中身について今日はもう一度皆さんと確認していきたいなと思います。というのがこのテキストの中にはですね10条ありますけれども、その一つ一つの内容については解説はしてないんですね、はい。なのででもこう大切なところですので ご一緒に学んでいきたいと思います。この10回というのは出エジプト記の20章に書かれているところですけれども、皆さん10回というとどういうイメージがありますかね。10の戒め、はい、道しるべ、はい、ありがとうございます。この世のクリスチャンじゃない人たちがこの十戒って聞いたらどういうイメージでしょうかね。昔のハリウッド映画を思い出す方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ十の戒めって書きますから、なんかこう否定的に捉えればね、私たちからこう自由を奪うような厳しい宗教的な戒律、はい、というふうに捉えられてしまうかもしれないし、ああそうですか、ティーチングス、教えですね。 ありがとうございます。そうですね、おそらくですね、この10回、テンコマンドメントとかね、デカローグとか言ったりしますけれども、それを日本語に訳するときに10の戒め、やっぱりこう宗教的な仏教的な戒律とやっぱりリンクしたのかもしれませんね、はい、でもこれですね、英語ではデカローグとか言ったりします。デカっていうのは10の単位ですね。ローグっていうのは言葉、つまりこれは10の戒めではなくて10の言葉ということなんです。もっと言えば、あなたを罪から解放する10の言葉、あなたに自由を与える10の言葉、はい、こういう意味で、もともとねこういう意味であるということなんです。で実際ですね、ちょっと出エジプト記の、20章をちょっと見てみたいと思うんですけれども、20章の一節ですね、神はこのすべての言葉を語って言われたということで、2節から、この十戒の内容に入っていくわけです。で、1節ですね、神はこのことをすべての言葉を語って言われた、すべての戒めを語って言われたではなくて、すべての言葉を語って言われたと書いてあるんですね、はい、そして2節、私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。これはですね、第1条の前にあるものですから、全文、十戒の全文と言ったらいいものです、はい、日本国憲法にも全文ってありますね。私中学校の時にそれ全部暗唱させられた記憶がありますけれども、はい、全文っていうのはなぜ大切かって言ったら、その戒めの内容がどういうものであるかっていうことを、まあ、定義づけるところですよね。で全文を見ればその憲法がどういうものであるかっていうことがわかるわけです。じゃあこの十戒の全文である2節を読むと十戒の性質がわかるというわけです。でヘブル、これもともとヘブル語で書かれていますけれども、ヘブル語っていう言葉は非常にですね、面白い言語で、短い単語の中にいろんな意味が込められているんですね。いろんなニュアンスが込められています。ですからこの2節をですね、そういうことを踏まえて解説すると、これどういう意味かというと、皆さん覚えていますか、ね、私はあなたの神であり主ですよ、かつてあなたが奴隷の地エジプトで苦しんでいた時に救い出した神ですよ、そのあなたを救い出した私がこれから語る言葉をあなたは守らないはずがないですよね、はい、忘れないはずがないですよね、というニュアンスが込められているんですね、はい、日本語には現れてないですけれども、はい、あなたが、ね、私によって救われたことを思い出してくださいって、あなたを救い出した私がこれから語る言葉だから、あなたは守りますよね、というそういう神様との愛の関係の中で語られている十の戒めであるということを覚えていただきたいと思うんですね。で、早速第1条のところから見ていきたいと思いますけれども、第1条ですね、あなたは私の他に何者をも神としては、ならないというところです。聖書では神は唯一であると、 はい、この唯一の神だけが神である、これを礼拝しなさいと第一条では言っているわけです。ところが日本人の背景にあるこの神観って、まあ、様々あると思いますけれども、八百万の神って言ったりしますね。800万、はい、まあ、神道的な背景を持っている人たちはそういうイメージを持っています。私 の, 家も神道なんですね、はい、私 の, 家族、祖父母も父も全部これで神道のお葬式をやりましたけれども、いろんな自然の中に神が宿り、ね、人が神になりっていう、ね、そういう背景を持っています。ですから神が唯一だっていうとちょっとそれに対して抵抗する方もいらっしゃるかもしれません。皆さんどうですか？そういう方と出会ったことあるんじゃないかなと思うんですね。いや狭い考えだなとかね、いや寛容さに欠けるなんかね、狭い宗教だなとかいうふうに感じられる方がいらっしゃるかもしれません。でもですね、例えば皆さんがねこう言ったとしますね。そういうお友達に対して、私を産んだ母親はただ一人で、私はその母親を心から愛してます、ね、こう言ったとします。でそれを聞いた皆さんのお友達がですね、いやそれって狭い考えよねって言ったとしたらどうします？もっと寛容な心を持ったらって、おかしいですよね、はい、この地上に人間が何十億人いようと、あなたを産んだ母親はただ一人なんですよ。そして私はその母親を母親として愛しますっていうことは、これはごくごく当然のことではないですかね、はい、同じように聖書はあなたを産んだ親はただ一人、唯一の神なんだということを教えているということなんですよね。よく日本におけるこう社会問題の一つとして父親不在っていう、ね、問題が挙げられたりします。父親が忙しくてこう家にいないとか、子供をこう構ってあげないとかですね、そういう中で、まあ父親の存在感がこうなくなってきている、はい、相対的に父親が弱くなっただけなのかもしれませんけれども、本当にこう強い不正っていうかね、本来父親が持つべき権威が家庭の中で失われてきつつある、まあ、それゆえに子供が不安定になったり、いろんな問題を起こしたりってしまったりするっていうことが言われていますけれども、現代社会っていうのはまさに同じような状況なのかもしれません。本当の父親を見失ってしまったんです。本当の父はつまり神様、創造主である神様を見失ってしまったので、お父さんがいない、だから不安なんですよね、孤独なんですよね。ここに現代社会の根本的な問題があるんじゃないでしょうかね。皆さんよくご存知のこのパスカルっていう人、科学者であり神学者でもあるこのパスカル、有名な言葉ですよね。人の心の中には神の形の空洞がある、その空洞は創造者である神以外のものによっては埋めることができないって、はい、本来人間と神は一つだったんです。でも神から離れたことによって、その神様を失ってしまったところがぽっかり空いてしまったんですね、はい、それは神の形の空洞だから、神様しか埋めることはできないものなんです。人は神様と出会わなければその空洞を埋めることはできないんですね。ところが心にぽっかりその神様の形の空洞が空いているので、隙間風が通るわけです。何かこう寂しい、ね、虚しいって、物足りないって、誰もが実は心の奥底でそのような心の叫びを上げているんです、はい、だからみんなその心の空洞を埋めようと必死になるんじゃないですか。何を持ってくるかっていうと、お金であったり物であったり異性であったり出世することであったり、ね、そういったもので何とか何とかその空洞を埋めようとする。で時にはそれを得るために人を傷つけたり、時には 家族を傷つけたり、さらには自分を傷つけてまでその虚しさを補おうとしている、はい、ここに問題があるんですよね。で、私たちがそうやって何とか、亡くなってしまった神の形を埋めようとして持ってくるもの、神以外のもの、それを偶像というわけですね、はい、だから偶像っていうのはなんかその辺にある仏像であるとかお地蔵様であるとかそういうことだけではなくて、実は私たちの心の中にもたくさんあるんじゃないですかっていう、まあ、そういう問いかけをですね、あの求道者の方にしていただいたら、もうそこだけで本当にいろいろこう気づきが与えられるんじゃないでしょうか、はい、皆さんの家には偶像はないですよね、はい、心の中に偶像はありますか、はい、それをね主が砕いてくださるように祈りたいと思いますね。それで第2条に行くわけですね。第2条は20章の4節から6節ですけれども、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。これが第2条の戒めです。で、まあ、さっき言いましたけれども、偶像っていうのはこういうね、こう 神を形にした像だけではなくて、私たちの心の中にもあるっていうね話をしました。で、私これいつかここでもしかしたらお話したかもしれないですけど、私この本をよくね紹介します。お読みになられたことあるでしょうか。パパラギっていうですね、これもう今から20数年前にベストセラーになった古い本なんですけれども、よく古本屋さんブックオフとか行くとですね、こういうのが100円で売ったりしているので、これ一冊手元に置いておられたらいいかななんて思うんです。で、これね、パパラギっていうタイトルなんですけれども、サブタイトルが初めて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集となってるんです。はい、ツイアビっていうですね、西サモアの酋長がですね、ある時ヨーロッパに旅行したそうです。で、そこで初めて文明社会に触れたんですね。で、そこで彼はやっぱり、いろんなショックを受けるわけです。はい、で、いろんな気づきが与えられるんですね。そして彼はその後、西サモアの自分の、島に帰って、こうこうこうだったっていうね演説をするわけです。で、その演説をまとめた演説集がこのパパラギなんですね。はい、で、パパラギっていうのは現地の言葉で、白人という意味があるそうです。はい、で、ね、そのタイトルをちょっと紹介したいと思うんですけど、目次です。一番最初がですね、丸い金属と重たい紙についてって、これ何だと思います？お金。はい、それから、たくさんのものがパパラギを貧しくしているとか、パパラギには暇がない、パパラギの職業について、そしてそのため彼らがいかに混乱しているか、考えるという重い病気、パパラギは私たちを彼らと同じ闇の中に引きずり込もうとするっていうね、まあ、これ一部なんですけど、これ見ただけでもね、興味深いな思っていただけると思います。で、丸い金属と重たい紙についてっていう最初の演説の中で彼こう言ってるんですね。丸い金属と重たい紙、彼らがお金と呼んでいる、これが白人たちの本当の神様だ。お金のために喜びを捧げてしまった人がたくさんいる。笑いも名誉も良心も幸せも、それどころか妻や子までもお金のために捧げてしまった人がたくさんいる。ほとんど全ての人がそのために自分の健康さえ捧げている。つまり皆金金金、お金だけがパパラギの本当の神様だ。このパパラギっていう言葉を日本人っていう言葉にね置き換えて読んでみると、非常にドキッとさせられるんじゃないですかね。それからたくさんのものがパパラギを貧しくしているっていう演説でこう言っています。物がたくさんなければ暮らしていけないのは心が貧しいからだと。彼らはですね、神様のことを大いなる心って呼んでるみたいなんですね。大いなる心によって作られたものが貧しいからだ。パパラギは心が貧しい、だから物に疲れている、物なしにはもう生きていけない。 ね、誰のことでしょうね。非常に興味深いなというふうに思いますね。こういうのを読んでいくとですね、本当に私たちは一番大切なものを見失ってしまったんじゃないかな、ね、そういうことに気づかされるわけなんですね。神様を見失ってしまった私たちは不安だから何か物に頼ろうとするわけです、ね、でもそれを溜め込めば溜め込むほど私たちはその偶像によって本当に自由な生き方が縛られてしまうんですね。でも神様おっしゃるんです、あなたは私の大切な子供なんだよ、あなたには大切な価値があるんだよ、だからそんな偶像になんか縛られる必要はないんだ、私をあなたの人生の土台としなさい、ね、これが実会の1条2条のメッセージなんですね。前回紹介した大いなる希望トラクトのですね、第5番目に私この話をちょっとしてたんですけれども、昔ですね、アメリカである人がこうガレージセールを行っていました。たまたまそこを覗いたボブさんっていう人がですね、このガレージの奥にほこりをかぶった、バイクがあるのを見つけたわけなんです。でそれはですね、もう動かなくなってしまったこの大型バイク、ハーレーダビッドソンだったんです。でゴミの回収業者にですね、まあ、3000円ぐらいで引き取られることになっていたそうなんです。でその話を聞いてですね、ボブさんはじゃあということで3000円を払ってそれを自分が買ってですね押して帰ったわけなんです。で、まあ、彼らはバイクマニアなんですね。でそれで早速ですねウキウキしながら分解修理に取り掛かって交換部品を取り寄せるためにハーレーの工場に電話したんですね。で製造ナンバーを告げると担当者がですね突然どういうわけか、戸惑って、そして、後でこちらからかけ直すのでしばらく待ってくださいというそうなんです。でボブさんはですねなかなかこうかかってこない電話を前にして、いやひょっとしたら犯罪に巻き込まれてしまったんじゃないかとこう不安になるわけです。でようやく電話がかかってきました。でそれをかけてきたのはなんとですね工場からではなくてハーレー本社の重役からかかってきたっていうんですね。ですいません、サドルシートをめくって何か文字が書いてないか確かめてほしい。でボブさんがですねそう言われて見るとザ・キングと書いてあったそうなんです。でするとですね重役は突然声を潜めてこう言ったそうです。あなたの持っているハーレーを3000万円で売ってくれませんか。で彼はびっくりしながらですね、もうでも戸惑いながらちょっと考えさせてくださいと言って一旦電話を切ったんです。すると今度はまた別のところから電話が入ってきたんですね。なんとそのバイクを6000万円で売ってほしいと。でボブさん聞きました、スクラップ同然のこの、バイクになんでそんな高値をつけるんですか、ね、でこういう答えだったんです。あなたが持っているそのハーレーは実はあのロックスターエルビス・プレスリーの所有していたものなんですと。はい、実はですねこのポンコツこそはあの皆さんの世代プレスリーがですね長年にわたって探し、あ、プレスリーのファンが長年にわたって、探し続けてきたお宝バイクだったんですね。でどうしてそういうお宝がスクラップ寸前にまで落ちぶれてしまったのかというと、本来の持ち主からこう、ね、手を離れて転売に転売をこう重ねていくにつれてそのもともと誰のものであったかっていうのがこう忘れられてしまった。そして次第に乱暴に扱われてゴミ同然の姿に、なってしまった。まあ、でもどんなに鉄くずのようになったとしてもファンにとってはその価値の分かる人にとってはこれは世界に一台しかない宝物なんです。なぜですか。そこに所有者のサインが入ってるから、サインが入ってる。で今ねテレビのニュース見ると殺人事件とか詐欺事件が横行していますよね。毎年3万人以上の人たちが、自殺をしています。どうして一体 こんなに命が尊いはずの命が軽々しく扱われるようになってしまったのか。それは人一人一人にこの宇宙の王様、創造主である神様のサインが入っているということを忘れてしまっているから。神様が私を作られたというこの事実が忘れられてしまっているからなんですよね。神の形に似せられて作られたということこそが私たち人間の尊厳の土台になっているはずなのに、その神を否定することによって人間の尊厳自体を否定することになってしまったわけです。この持ち主の手から離れてしまったハーレーの行き着く先はスクラップでしたよね。同じように人間の、作り主から離れた私たち、ね、神様から離れた私たちはもう自らその尊厳を手放してしまった。そしてもう神様の恵みの届かない永遠の滅びというゴミ処理場に落ちてしまったわけなんですよね。でもこのプレスリーの愛車であるということを知ったファンが3,000万円、6,000万円を払って買い取ったように、神様はですね、私たちを罪からサタンの手から買い取ってください。はい、その神様の皆さんの買い取り額は3000円じゃないんです。3000万円でも6000円でもなくて、イエス・キリストの命なんですよ。はい、だから神様はこう言われるんですね。これが第3条です。7節、あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。これが第3条です。はい、皆さんこの第3条の戒めどういうふうに求道者の方にお伝えしますかね。今中学校1年生になる私の娘がですね、2歳になる頃突然私のことを紀彦さんって呼ぶようになったんですね。まあ、母親の真似、口真似なんですけどもね。でもなんか娘から自分の名前呼ばれるとなんかこうくすぐったいような、でもなんかそれでいてですね、本当にあったかい気持ちになって、なんかしばらく呼ぶままにさせていたことがあったんですね。こう名前の持つ不思議な魅力ってあるんじゃないでしょうか。はい、と私今から15年前父を病気で亡くしました。で当時私東京にいたんですけれども、父が亡くなったっていう報告をですね、母から受けて、すぐ九州の福岡の実家に帰ったんですね。で母に会ったらですね、母はもう目を真っ赤に腫らせてました。もう自分の体の中にこんなに涙があるとは思わなかったっていうぐらい、お父さんのために泣いたとよなんて言ってましたけれども、でもね、その私の顔を見たらにっこり母が微笑んでこう言ったんですね。でもね、お父さんが私の名前呼んでくれたとよって、2回も呼んでくれたとか言ってニコニコしてるんですよ。え、どういうことって思ったんですけども、聞いてみるとですね、父と母はお見合い結婚だったんですね。で出会ってすぐもう結婚をしたそうです。ですから結婚してすぐ新婚時代の母の名前はですね、おいとかあれだったそうなんですね。で子供が生まれた後はですね、お母さんって言われるようになったので、もううちの母はですね、その緑っていうんですけど、私自分の名前を名前で呼んでもらった記憶がないっていうんですね。でも父が亡くなる前日の夜、急に体調が良くなったそうなんです。で人工呼吸器をつけてたんですね。でも体調があまりいいので、ね、看護師さんが、じゃあ花田さんちょっと自分で声出す練習してみましょうということで、人工呼吸器を外して、気管切開してたので蓋をしてですね、あーっていう声を出す練習をした。でその時に、目の前にいた母の名前を呼んだんですね。緑緑って、父にとっては何気ないその言葉がですね、母にとってはもうある意味でもう父の最後の思い出っていうかね、温かいものとなって、母の心に運ばれてきた。だから名前っていうのはただの言葉のつなぎ合わせではないんですよね。もうそこに人格そのものがある。で神様はその 名前を、私たちの人格を表す名前を心を込めて呼んでくださるんですね。イザヤ書にこういう言葉がありますね。43章の1節、恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。聖書によると、神様は私たちが生まれる前から私たちの名前を呼んでくださる、私たちの名前を心を込めて呼んでくださる。だから私たちも神様を、神様に対して心を込めて天のお父さんって呼びかけるんですね。で、その愛の関係が私たちの人生の中に回復されるときに、私たちは癒されていく、偶像からも解放されて希望を持って生きることができるようになるんですね。ですから、この第3条のメッセージをですね、言い換えるとどうなるか、主の名をみだりに唱えてはならないという言葉、こういうふうに言い換えることができると思います。心を込めてあなたの主の名を呼びなさい、天のお父さんの名前を呼びなさい。もしかしたら、ね、一緒に聖書研究している人は神様のことを天のお父さんってまだ呼んだことがないかもしれない。でも天のあなたの本当のお父さんはあなたのことをあなたが生まれる前から呼んでくださってるんですよ。だから今日あなたも天のお父さんって呼びかけてみませんかって、そういうふうにこうお祈りへとね、導いていくこともできるんじゃないかなと思うんですね。私がインターン1年目の時の話なんですけれども、その教会にですね、ある一人の求道者のおばあちゃんがいらっしゃいました。で、このおばあちゃんはですね、70歳の方だったんですけれども、15歳の時から70歳まで、55年間ですね、躁うつ病で苦しんでた。今はなんていうんですか、双極性障害とかなんかそういう、ね、名前ですけれども、どんな病院に行ってもどんな薬を飲んでも癒されずに、でもある時ですね、この躁状態の時に歩いてたらですね、その多摩長山教会なんですけども、その教会を見つけて、青山学院でのハイカラのおばあちゃんだったんですね。それでチャペルのことを思い出したって言って教会に来られたのがきっかけだったんです。でもそういう病気がひどいのでなかなかこう来れずに、で、私も心配なので必ず週1回ですね、訪問するようにしていました。で、でもいきなり行くとおばあちゃんも戸惑うことがあるので必ず電話していくっていうルールがあったんですね。で、おばあちゃん今日行ってもいい？とね、電話すると、ああ先生今日は無理ですとかですねもうそういうこうやり取りしながらやったんですね。でもところがそのおばあちゃんが、いろんな事情があって北海道に引っ越しをしなきゃいけないことになったんですね。で、それで調べてみるとね、引っ越し先のすぐ近くにセブンスデーの教会があったんですよ。で、それで教会を紹介 しました。で、おばあちゃんはですね、早速最初の安息日からその教会を訪ねていった。で、礼拝が終わった後牧師にですね、自己紹介をして病気のことも話したそうです。そして祈ってくださいますかって言って、その牧師とおばあちゃんと、そしてもう一人女性の長老さんか信徒さんですね、輪になって祈ったそうです。で、最初に牧師が祈り、そして女性の信徒さんが祈り、最後にそのおばあちゃんが祈りました。でですね、最後おばあちゃんが祈った時に愛する天のお父様ってこう呼びかけるじゃないですか。するとアーメンってこう答えてくれた。でもそのおばあちゃんにとってはそのアーメンっていう言葉がなんかね、もう天から降ってくるような清い言葉に聞こえたそうです。で、それで、ああ私はこんなに天のお父さんに愛されてるんだっていうことがその時初めて分かって、あ、私の病気癒されたって感じたそうなんです。はい。で、それで、お祈りが終わった後ね、もう本当に喜んで一緒に祈ってくれてありがとうございましたってね、特にね、その天のお父様って祈った時にアーメンって言ってくれましたよね、もうその言葉で癒されたんですって言ったら、えって、いや私たちアーメンっていうのは最後にしか言いませんけどって言われたっていうんですね。で、そのおばあちゃんによると、きっと天使がね答えてくれたんじゃないか、だから祈りは あの時聞かれたんだと思いますっていう喜びの手紙をよこしてくださったんですね。でそれが何年前だ、もう20年近く前の話だったんです。で17年前だ、私2年前にですね、その北海道の教会に行った時にちょっと調べてですね、そのおばあちゃんのところに行ったんですよ、ご自宅に。そしたらいらっしゃいました。まだ元気にしてらっしゃって、もうねそこでハグですよ。もう本当に、あ、もうおばあちゃんも覚えてくださっててね、本当に懐かしかったです。で聞いてみると、その祈り以来もう一切薬も必要なく病院にも行かずにもう完全に癒された、もうそれ以来17年間普通の生活に戻ったっておっしゃっていましたけれども、本当にですね、この名前を呼び合う関係、この愛の関係って、これは本当に素晴らしいなと思いますね。みんなこの世の人たちは天のお父さんを見失ってるんです。だからここにお父さんがいらっしゃる、そのことをね教えているのが、実戒だと思うんですね。